まあ、私はお茶の出がらしのようなものですけども、まだ出るようですけども主の憐れみによってこうして御言葉の御用をさせていただけることをとても感謝しています。一度だけですけども、近所にある自治会館でカラオケがやっているということで、魚屋さんの方に誘われて1回だけ行きました。日曜日の午後1時から4時まで、皆さん1時から4時を、礼拝より長いんですよねそしてどういう状況かと言いますと、入れ替わり立ち替わり歌うんですよね。一人で歌うんで、皆さんがそれを聞いて、で私にも回ってきてね、どうぞどうぞって言われたけど、私ないんですね、自分が歌える歌が。そこでね、教えられたことがあるんですよ。なぜか、何かというと、70代、80代、90代が来てるんですよ。若い人いないんですけども。その人たちがまだ若者のように、ラブソングを、男女の愛の歌を、もう心を込めて、体をもう揺すぶりながら、一人で前に立って歌うんですよ。わあ、私初めてこんなカラオケとこういう来て、何を思ったかというと、こんなお年寄りの人がラブソングをどんな気持ちで歌っとんやろ体を揺すぶらせて、もう本当に気持ちを体全体で表しながら、きっと若い頃の思い出を思い出しながら歌ってるのかなと思って、これはね、皆さん教会負けてますよ。あそこまで気持ちを表して歌ってるラブソングを。私たちはラブソング歌ってないでしょうか。私たちもラブソング歌ってるんですよね、実は。主とのラブソング、もうちょっと私たちも感情を表して、もうちょっと若い人に負けずにと私は思いましたそれで今家内と二人で毎晩1時間賛美してます。成果を順番にずっと、もう考えないで順番に知ってるところをどんどんどんどん、もう3回目か4回目になったね、今ぐるぐる、その賛美がですね、やっぱりね、力です。そのカラオケに行って私はね、学んだ。もうちょっと私の感情を表していいんだ、もうちょっと口を大きく開けてもうちょっと気持ちを込めてイエス様に対する愛の気持ちを表していいんだいうことを教えられ、彼らから教えられた。あちら1時から4時ですからね長いよ、途中から帰る人誰もいない。皆さん教会で1時から4時までやったらちょっと長いあちらは毎週やってる、同じように。はあと思ってね、負けちゃわれない、イエス様を愛する私たちも負けちゃわれないと思いました。それでこう若い人はもう喜んで賛美してるのを見てね、まあ、あれはちょっとついていけないんですけど、あのカラオケのあちらにはもうちょっといけますね。私何の話だった今日は人間関係の最大の問題についてのお話です。日本の社会には今いろんな問題があると思います。まあ物価高ね、いろいろ最近お米が高く、いろんなものが高くなったって言ってかなりよく報告してくれて、私あれ安かったのにもう上がったとか言って、まあお年寄りが集まるとね、大体病気の話ですわ。どこが痛いとかどこがありとかなんかそういう話題がね、自然にも出てくる。そういう問題もありますけども、一般的に言える一つの問題あります。人間関係の問題ですね。これは今始まった問題ではないと思うんですけども、学校でも職場でも 家でもね、日曜日に1回集まるだけの人間関係はあんまり問題起こらない、特に午前中だけとかね。しかし家とか職場とか毎日顔を合わせて接近してる中で起こる人間関係は簡単ではないです。難しい。私も家内と二人だけで問題起こらないと思うでしょ。元牧師、牧師夫人、問題起こらないと思うでしょ。ブどちらが許してるでしょうか。意見がそれぞれ違うかもしれませんけど、はい、そういうことでやはり難しい問題、これは最大の問題ではないかと私は思っています。今日の聖書の箇所もそれに関係があるところです。皆さんこれからカッコさんに聖書を読んでいただきますが、ぼーっと読まないで聖書を開けてはいけません。これルールですね。あ、ごめんなさい、ルールじゃない、ここだけのルール、この時だけですが、なんでそんなことを言うかというと、意地悪をしてるんじゃないんですよ。皆さんが想像していただくためです。イメージしていただくためです。光景を思い浮かべていただくためです。その中で今日このお話の中には、場面に分けるといくつの場面に分けられるかな、紙芝居にすると何枚ぐらいになるかなと思いながら聞いていただきたいですね。もう一つあります。二つ目、ここに出てくる登場人物はどういう人たちかな、この二つを持って聞いてくださいば感謝です。お願いします。
それではお聞きください。その時ペテロが身元に来て言いました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか。7回まででしょうか。イエスは言われました。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算をしたいと思いました。清算が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられました。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じました。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言いました。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやりました。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りのある仲間の一人に出会いました。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言いました。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願しました。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込みました。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話しました。そこで主君は彼を呼びつけて言いました。悪い家来だ、お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡しました。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。
最後ちょっと怖い話ですねはい、ではこの話、場面に分けるといくつぐらい分けられるでしょうか。皆さん大体イメージ浮かべ ていただいているでしょうか。ここにはどういう登場人物が出てくるでしょうか。まずペテロですね。イエス様です。それから王様が出てきます。家来が出てきます。で、家来がもう一人の借金をしていた家来ですね。それから仲間の家来の仲間の人たちが出てきます。最後もう一人出てきます。誰でしょう。もうそれだけじゃないかと思うでしょ。ゴクリが出てきます変な人ですはい、ではですね、イエス様はこの例え話をされたんですけど、その話のきっかけとなったのはペテロがイエス様のところに来たんですね。あの、私が許さないといけないのは何回までぐらいでしょうか。兄弟がとか言ってますから、多分弟子たちの中でペテロはなんか人間関係ね、難しいことあったんですよね。誰かに何か言われたとか何かされたとかで、もう許さないかないようなことが何かあったと思うんですね。十二弟子の中で、あの、あれですよね、十二弟子の中でね、ある時こう弟子たちがこう誰が一番偉いかとね、こう議論してたとかありますよね。ルカ9章46節、そんな話してるの弟子たち、レベル低いですね。このイエスの弟子たち、誰が一番偉いんやろこの中でとか、そのような人たちの中でペテロがやはりね、なんか傷ついたり嫌な思いをしたりあったんですね。やっぱり弟子たちやからみんないい人ばっかりだとは限らなかったわけです。どうも、まあ、ペテロは 2,3 回まで許してたかもしれないんですけども、もうこれいつまで許せばいいんだということでイエス様のところに言ってきて、ちょっと多めにね、7回ぐらいまででしょうかと聞いたわけですね。まあ、これぐらいやったらイエス様も、まあまあその辺ぐらいまで許すんやったらね、まあまあまあいいやろうっていうふうに言ってくれるかなと期待してその数字を出したんですけども、イエス様ははるかにその数字を上回る数字を出されました。7の70倍です。7449、490回まで許しなさいとこうおっしゃったわけですね。皆さん、この話ってね、私は一つ気になるのは、許せ許せ言うけど、許さないといけないようなことをした人の側は何にも問題になってないんですよ。ここであっち悪いんですよ。悪いことしたからこっち許さないからね。で、そっちの人のことは何も話題になってないで、こっちの被害者の方ばっかりのことを言ってるんですね、この話ね。これなんでやろうと思いません？私は思うんですよね。加害者のことをなんとかちゃんと言ってあげないと、この問題解決しないじゃないなと。許すばっかりでいいのって思うような話です。後で結論を言いますけど、聖書を開けてください。皆さんどうぞ。聖書はマタイの18章ですね。18章の21節から35節です。はい、この王は1万タラントの借金があって返せないという人に対してですね、最初何を売って返すようにと言われましたか。王様は優しい人ですけど、許してあげたんですけども、しかし最初はなんか言ってますよね。厳しいこと言ってます。何を売って返すようにと言ってますか。私の聖書によれば、自分自身、妻子、持っているものも全て売って返すようにと言われたんです。これすごいことだと思いませんか。この王様優しいと思ってるけど厳しいじゃないですか。 1万タラントというのは、いくらぐらいかというので、私がざっと計算して間違ってるかもしれませんが、皆さんまた確認してくださいね。600億円、600、6000やない、600億ドル、あ、ドルじゃない、ごめん、円すごいですね、このお金ですから。それだけのことを言われても、妻子と子供とね、子供も全部、自分も奴隷になっている。自分が売るというのは自分が奴隷になる。それで返せと王は言ってます。ところが意外とこの王様はその後ですね、その借金を全部帳消しにしてると。なぜそういうことになったんでしたかね。最初厳しいこと言ってて、なんで急にガラッと態度変わっちゃったんでしょうか。もう一番タラントの借金のある人がね、どうか待ってください、きっと全部返しますと言ったんですよね。きっと返しますと言ったんですよ、この人。それじゃあ許すと言ったんですか。普通この私が王様、王の立場だったらね、許す、あ、返すと言ってるんやったら、よし分かったと、いつまでか期限が言ってと、何月何日まで返すとね、から分割でもいいから、で分割でどういうふうになるかというふうに私だったら言います。しかしこの王様はそういうふうに言わなかったんですよね。かわいそうに思って、哀れに思って許したって、それだけですよね。あの厳しいこと言ってた人がガラッと態度変わって、はい、話はそこで終わっておりません。この帳消しにしてもらったその家来が今度は外に出て行って、自分が100デナリを貸していた仲間に出会いました。100デナリというのは、まあ1日のお金、1デナリが1万円と、1日の給料みたいな、1万円としたら100万円ですね。その人に借金を返せと迫りました。でその仲間は返せなかったので、いや待ってくれ、必ず返すからと言ったんですが、その返せない仲間を彼は許しませんでした。この話が王の耳に入りました。どういうふうに入ったんですか。そのことをなんで王様は知ったんでしょうか。え、携帯電話のない時代ですよ。なんで王様は知ったんですか。第三者の仲間たちが告げ口した。王様、あなたがね、許してやったあの人が、自分が貸してた人を許さないで牢に入れてしまいましたよと告げ口した人が、それで王様はもう一度その人を呼びました。そして、お前は私が許してやったように、なんで許してあげなかった、あんたの許したのはもう取り消しだと。はい、それで終わりませんでした。王はその後この人を獄吏に引き渡しました。厳しいですね、この王。優しいような厳しいような。はい、皆さん、この話はまあ許しなさいというね、そういうお話でしょうか。世の中一般でもね、この普通人間関係とか職場の話とかいろんなところでは、許さなあかんでと、許さんと自分が苦しい、もうね、もう許してあげよう、許すべきだと、そうすると自分が楽になるしという話は、そういう教えてなんぼでもありますよね。聖書も同じようなことを教えてるんでしょうか。 もう一つね、許す許さないの話でもう一つ付け加えたい話があります。それは人を許さないという場合と自分を許せないという場合があるんですね。これも似てるんですけども、許せないということに似てる。私の話、古い昔の話ですけども、聞きたいですか？40年以上前の話ですけども、当時私は大津バプテス教会の牧師をしておりましたけども、朝2回礼拝、第1礼拝、第2礼拝、夜第3礼拝というのがあって、仕事をしていた人は夜も来れるようにね、もう礼拝に人数できるだけ増やしたかったから、第1礼拝、第2礼拝、第3礼拝って1人で3回礼拝メッセージしてた。日曜日全てが終わって家に帰った、もう解放感、やっと終わった、あとは私の自由な時間だ。夕食済ました後、何をするでしょうか。自由になったんですよ。もう誰からも何も言われることもない自由な時間が、40代私は何をしたでしょうか。そうです、あるものの前に座りました。箱の前ですね、アンテナがついてるやつ、その前に座りました。いつものようにいろんな楽しみでしたね。もう礼拝終わってね、すべてやるべきことは解放されて、私の時間だ、何をしても自由という時間、そこに座ってどんどんチャンネルを回しながら、次が終わればこれ、次が終わればこれ、だいたい昔ですね、今は知りませんけど、だいたい1時頃になるとピラピラピラピラって出るんですよね、こう波のような、今ないでしょ、ありますかね、ピラピラですよ。あれが出てもまだないかな。ホタルの光かなんか出てきたんですよ、昔は。そこまで行きました、毎晩。その後ね、なんか虚しい気持ちになったんですけどね、礼拝のことも全部忘れました。ドラマとかそっちのを見ましたから。ある晩全部見終わった後ですね、思ったんですよね、俺は何をしてんだよと。夜中みんな寝てるんですけど、私は起きてて、自分は何してんだよこれ、悪いのはこのテレビだ、私を誘惑して私の時間を奪って、こんな虚しい思いにさせて、これが悪い、アンテナを外してコンセント抜いてテレビ担いで押し入れに入れる、悪いやつはこれだ。で寝ました。朝方ね、なんか子供が騒いどんですよね、テレビがない、テレビがない言って、家内がね、お父さんやって言って、私のこと言って、いや、あんなもんない方がいいんだとか言って、いや、悪いのはテレビじゃない、あなたでしょとか言って、家内仕方なし起きてきて、隠したところから押し入れを開けて出して、アンテナつけて、何をしてんねん。その時私がどういう気持ちになったかですね、手に取るように皆さんお分かりでしょう。自分を責めて、私を責めてます。なんという人間やの、牧師ですよ、教会ではね、この話しなかった。まだあの時は。しかし、情けない自分っていうのも、牧師ですよ。メッセージちゃんとしたんだよ。素晴らしいメッセージ。それで後でショックでね、本当に自分を責めて責めて、許せない。私が自分を許せないっていう。悪口を言われたり無視された時とか、皆さんありませんよね。人からね、小さなことでもね、小さなことでもなんか嫌な思い、なんか言われたとか、嫌ですよね、あれ。 バイブルトークの時にある婦人が一人姉妹がこんなこと言ってました。ここの教会なんですよ。自分がせっかく作った食事を夫が残す時許せない。聞きました。ほう、そういうので許せないとあるんやなと思って、それ以来私は許さない、許さない、残さないようにしてます。はい、まあ、小さいことで許すとか許さないとかあるんですけども、意外と小さいことって無視しやすいですよね。まああんな大したことないやから。しかしそれがまた積み重なっていくと残っていきますよね。それがまた平安がなくなっていくっていうかね、何か縛られた感じになっていく。まあ世の中でも許さないといかんよという話は倫理道徳の教えとしてあります。そうしないと自分が苦しい思いしますよとかあります。聖書と何がどう違うんでしょうか。イエス様の教えと普通の許さないといけないよという教えと何がどう違うんでしょうか。私毎日歩いてるんですよね。なんて言ったら海岸の松並木をのところ歩いてますが、ある時この御言葉を思い巡らしながら歩いてる時に主から示された、津田の松原のそばを歩いてる時主から示されたんです。あ、このことか、この話は聞きたいですか。はい。いや、これを通して、あ、神様はそういうことを言ってるのかと。はい、もう一度振り返ります。イエス様はこの話を通して何を言おうとしているのかを見ていきますが、王が大変な借金をしていた仲間を許したと、家来を許した。で、今度はその許された家来が今度は100デナリの借金を返済しなかった自分の仲間を許さなかったという話ですね。これ分かりやすい話です、どっちも。はい、この話からイエスは何を言おうとしているのかですね、その大切なヒントとなる言葉が23節です。この23節に天の御国という言葉で、で、この王の話なんですね。これは天の御国というこの御国という言葉はね、単なるカントリーじゃなくてキングダムなんですね。キングダムというのは王様がいる、王のいる国がキングダム。イギリスは大英帝国、イギリスはキングダムです。王がいるから。で、キングダムは神の国というのは、日本語で神の国って書いてあるんですけど、あれ、国というのは王国という意味です。もともとキングダムなんです。天国もキングダム、神の国もキングダム、御国という言葉もキングダム、全部その国は全部キングダムなんです。王がいる国なんです。これは王がいる国の話ということですね。で、王が家来に借金のことでいろいろ言ってる、そういう話なんですね。はい、まあまあ、ここでも、水野先生もお話しされたと思うんですけども、こう神の国というこの国は王国ですね。王がいる国で、聖書の中には天国というのは死んだから行くのが天国、一つあります意味が。千年王国という、やがてイエス様が来られた時にこの地上で完成する王国、これもあります。三つ目、御国が来ますようにという主の祈りの中にある御国は、御国が来るようにと言って祈りですね。これは今現在目に見えない形で来る御国、王が支配する、神様が王となって支配する御国が目に見えない形でここに来るようにという祈りを主の祈りね、御国が来ますように。イエス様はこの神の国ということを最初からですね、神の国が近づいた、悔い改めて福音を述べ伝えようと宣教開始の時から言われています。復活された後40日にわたってイエスは弟子たちにいろいろなことを教えました。何を？神の国について教えたと書いてあります、聖書に。 宣教の開始から復活した後もイエス様が語り続けていた神の国、天国、これがイエス様のメッセージの中心テーマなんですね。はい、そこでこの許しの話について出てるのは天の御国の王の話です。これはそして許さなかった人、この許してもらったね、許してもらった人が28節を見ると出て行くとと書いてありますね。はい、許してもらったそこから出て行ったんです。彼は出て行くと、彼はこの世の中で自分が借金を、自分が貸している人に出会った。そしてその人に許さないと、返すまではお前を許さんと言ってるわけですね。はい、彼は神の国、天の御国から出て、自分の国ですね、これ。彼は自分が王様になっとんの。許す許さんを決めるのは自分や、私や。ということですね、これ。はい、神の国を出て、自分の国で、自分で決めとる。自分が王になっとる。自分が王になってるから自分の国です。OK。はい、その天の御国と自分の国の対比なんですね、この話は。二つが比べられています。天の御国と自分の国、対比、比較した、されている。イエス様は、それはそれ、これはこれというふう別々に考えなかった。出て行った後も、許されたように、許された後に、ようにあなたも許しなさいと言ってるんですね。つまり、天の御国と同じことがそちらで起こるようにと。つながってますよ。天の御国は、ここから出て行ってもそっちでもつながってるんだ。こういうふうに王様は思ってるわけ。しかし、この人は、許してもらったこの人は、いやいや、別の話です。それはそれ、これはこれ、話は別ですよ。おお、わかります皆さん。私が憐れんでやったようにあの仲間を憐れんでやるべきではなかったのかと33節で主人は言ってますから、天の御国はそっちでもつながって広がっていってほしいと、これが王の願いです。この家来は、いや別ですと。それはそれ、これはこれです。私はよく言われました。先生、聖書はそう言ってるけども、現実はそんな甘くないです。私、社会に出て働いてないから、学校卒業してすぐ牧師になったんで、世の中で仕事をしたことない。中学時代に新聞配達したことはあるんですけど、世の中の仕事したことないから、先生は現実を知らないと言われたときね、もう本当本当に私は現実を知らない、聖書のことばっかり言ってて先生は現実を知らない、こう言われることが多かったときに引いてしまいました。やっぱりそれでね、少年の人たちが教会に来るとね、もうどんな仕事してるの、どんな仕事、仕事の話聞くのが好きでしたね。それで少年が救われていった、少しだけ。仕事の話したがるんですよね、男はみんな。家庭の話しない。婦人の人たちはもう2、3個と話してたら、もうすぐ家庭の話がバーッと出てくるんですけど、家のことはすぐ分かりますけど、男と話してたら家のこと言わないし、仕事の話はなんぼでもしてくる。だから面白いですね、仕事の話は。で、現実というのは、先生は聖書のことばっかり言ってる。現実は違います。もうそれ言われたらもうあと何も言えないってありました。それでずっと考えたんですね。現実と聖書は違うんや。聖書は聖書。現実は現実。分ける考え方。ほう。そういう考え方あるんや。 教会は教会、家は家、違うん。分ける考え。イエス様は、私が憐れんでやったように、あなたも憐れんでやるべきではないか。つながっているよ。つなげて言ってほしい。彼は別々に考えました。人を許すということについてもう一つ先ほど申しました、加害者、被害者は許すは問題です。だから悪いことしたその加害者はどうなんやと、この話ではそれが抜けてるじゃん、思いません皆さん。多くの場合私たちが許さんが向こうがやったことに対してどうなんやと、それはそのままでいいのと、ひどいことをしたりひどいことを言ったり、その人たちを誰も止めないの、された方が許せ言ってそれで話解決するんですか、それでいいんですか、皆さんどうですか。聖書に対して問いを持ってもいいんですよね。疑いじゃないんです。なんでやろう、聖書はなんでそれをどう言ってるんでしょう。加害者の方は問題や、悪いやつも何とかしないといかんね、された方ばっかり許せって片手落ちじゃないですか。皆さんはどう思いますか。許すということは自分は損をすることです。自分が犠牲を払うことですね。先ほどの王様は600億円の損をしたんです。自分のお金でしょ、貸してたから、それをチャラにしたったんやから自分が損したんですよ。許すということは自分が犠牲を払うことです。自分が痛みを負うことなんですよね。じゃあやっでもあっちは何も、あちらの方は加害者の方は何もないのということになりません。許すということは権利を放棄することです。もっと言えば自分に死ぬことです。イエス様は十字架の上で父を彼らをお許しください祈られました。許したんですね、イエス様はそれはそれ、これはこれとわけのませんでした。十字架につけられていてもイエス様は神の国を表したんです。わけませんでした、それはこれで。私たちも誰かを許すときに、場合によってですよ、自分が死ぬような思いをする、あるんですね。はい、聖書には死になさいと書いてある。私たちはイエス様と共に十字架につけられた、それを認めなさい、死んだんです、認めなさい、そうすると復活の命が働いてくるんですね。これも皆さん聞いておられると思います。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいとあります。ある婦人のことですけども、これもバイブルトークの中で聞いた話ですけど、こういうことを言った人があります。あれどっか、この人は、この姉妹はね、義理のお母さんのことでとても辛い思いをしていた。ご主人のお母さんですね、一緒には住んでなかったんですけど、いろんなことで辛い思いをしてました。この姉妹はある時、許すことは自分に死ぬことだと知りました。ある日、そのお母さんを病院に連れて行く時のことです。一緒に階段を一歩一歩支えてあげながら上がっていた時に、 不思議な平安と喜びを経験したというんですよね。その後その義理のお母さんと一緒に住む決心がついたと。素晴らしい証だと思いました。先ほどの加害者の問題ですね。加害者の問題について聖書は何と言っているでしょうか。ペテロ第一の手紙2章の22節にこう書いてあります。イエス様のことですけどね、先ほどイエス様は父を彼らを許してくださいと祈った方ですけども、ペテロ第一の手紙の2章22節に、キリストは罪を犯したことがなく、その口にはいつ、欺きもなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったと書いてあります。イエス様は自分に対してひどいことをしたり言ったりする人を自分で裁かなかった。許してくださいと言った。そして正しい裁きをする方に任せたと。正しい裁きをする方がちゃんとやってくれると任した。はい、これが加害者に対する私たちの態度ではないでしょうか。あの人の問題を私が解決できない、神様がちゃんと裁かれる、ちゃんとされる時が、今も戦争とかいろいろあってますけど、やっぱり自分がこの敵を何とかしようとするんですね。みんな自分がこの人を変える、自分が何とか仕返しをするとか、神が正しい裁きをするっていうのがイエス様の姿勢でした。ですからこの天の御国の王様は許したんですけど、正しい裁きもしたんですね。裁きというのは神の義とも言えます。神様が義を表すんですね。今日の暗唱聖句、ご一緒に皆さん読んでいただけますか。3章、コロサイ3章の13節、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。はい、その少し後のコロサイ3章24節見てください。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。はい、ここに御国が出てきます。神の国です。天の御国です。私たちは御国を継ぐ者として、そういう資格を与えられているんですね。はい、別々じゃないんですね。家は家、教会は教会、現実は現実、聖書は聖書で別々じゃないんです。つながってるんです。御国を受け継ぐというところにおいてつながってるわけです。この家来が自分の借金を返済してくれなかった人に対して許していれば、この御国が広がっていきました。この世において御国が広がっていったわけです。しかし彼は許さなかったことによって、そちらはそちら、こちらはこちらと分けたことによって御国は広がっていかなかった。マタイの6章33節、有名な言葉です。皆さんご存知ですね。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればどうなんですか。そうすればどういう結果がありますか。他のものはすべてそれに加えて与えられますと書いてあります。神の国と 神の義をまず第一にするってどういうことでしょう。まあいろいろなことが言えるんですが、その一つは許すことです。許すことは単なる倫理道徳的な教えを守るということではありません。私たちは神の国を表していくための一つの生き方なんですね。すごいと思いません？これを歩きながら主が示してくる。うわそうなんだ、そうなんだ。ずっと前から私知ってたんじゃないよ、ここ主から教えられた。そうなんですか。皆さん、神の国が私の家庭や職場やいろんなところに広がっていくことを願っているならば、そこですね、分けない、別々に思わない、つながってます。どうつながってる？神の国でつながってます。誰が王様とか、誰が支配者、支配してるのか。神の国はイエス様が王です。私の家庭において、職場において、イエス様が王となってくださるため、私たち鍵を握ってるわけ。小さな鍵ですけど、許す、自分に死ぬ、許せない自分が十字架につけられて死んでることを認める、ハレルヤ、そして賛美をする、聖歌を歌うこれですね。簡単ですね。信仰生活は難しくないね。優しいですね。賛美しとったね。あとは神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて全て与えられます。主が王となってくださるから。神の国のないところに神の国を求めていくんです。神の国が延長していく、私たちを通して。神の国と自分の国を分けてはいけません。神の国の領域を広げていきましょう。お祈りします。皆さんどうぞ各自心の中で祈ってください。主が何か語っておられることがあるでしょうか。心の中にある思い、主に示されることを祈ってください。お父様、感謝します。今日も御言葉を通してあなたがお語りくださっていることを感謝します。私たちは弱いものです。自分の力ではどうしようもないことはたくさんあります。問題の山がありどうしようもない壁に立ちはだかっているようなこともあります。しかしイエス様、あなたは王の王です。主の主であられます。あなたの御国が来ますように、御心が天に行われるように、地にも行われますように、御国が来ますように、私の家庭に、職場に、 私の置かれている生活の場に、あなたが主権を取り、あなたの支配が表されますように。そこに平安があります、喜びがあります、希望があります。周りの状況がどうであっても、あなたの御国は前進していきます。主を感謝します。主をありがとうございます。
感謝します。